説教、神の福音のために石橋秀夫牧師です。
クリスマスはいつまでなのかということについて、お話をしたいと思います。クリスマスは12月25日で終わるわけではありません。それからずっと続くわけです。光源日というのがありまして、1月6日が光源日、それまでがクリスマスということです。それを昨年言おうと思ったんですが、物忘れが激しくなって言い忘れたんですから、先週はたまたまこれを下ろすかどうかというふうなことで、写真撮るんだって、じゃあ修理会までは下ろしませんって言って、置いてもらったんですが、実は、キリスト教国では光源日が休日になります。でもキリスト教国じゃないところは光源日はあまり意識されませんので、休日になりませんから、光源日に一番近い日曜日を光源日として大事にされてきた、そういう歴史を見つめたいと思いますし、そしてまたそのことをずっと考えていくと、光源日から私の伝道は始まる。光源日で終わり、光源日で始まるということの重さということを今朝は、御言葉から学びたいわけです。今年はなんだかこうクリスマスから1月の1日までの礼拝が結構熱い礼拝を捧げられたかなと思って喜んでいます。クリスマスから始まって12月の最後の日曜日の礼拝があって、1月の1日の礼拝がある。なんか今年はずっとこうつながっているような、礼拝であったこと、そのことを大変喜んでいます。クリスマスのキャンドルサービスの前には幼稚園のページェントがあったわけですね。すごく嬉しかったことは、1月の1日の礼拝、子どもたちが多かったということ。100名を超えたんですね。珍しいですね。100名を超えたというようなことよりも、むしろ子どもたちがたくさん来てくれたということと、そこにはですね、幼稚園のページェントを経験した子どもたちと親が 目についた、それもとても嬉しいことでした。クリスマスを経験した喜びの中で新しい年を迎える、実はそれが私たちの新年の迎え方だということになるわけです。アノドミネ、主の年、2020年ですね。主の年なわけです。 AD です。主の年2020年、クリスマスの喜びの中で新年を迎えることに意味があるわけです。そのことを私たちはもっともっと強く意識しなければならないと思います。先週の第一礼拝で、外のクリスマスツリーなどのクリスマスのデコレーションを全部片付けました。私も手伝いました。手伝いながらいいのかなと思いながら、いつも手伝しまってますから手伝ったわけです。しまったわけです。第一礼拝の方々が手伝ってくださいました。クリスマス終わりました。次は31日の十夜の鐘です。お寺です。終わりました。神殿です。神社です。ゾロゾロゾロこう歩くわけです。こう神社に向かって、教会の前は。そのことを見ながら、いやクリスマスの喜びの中で新年を迎えるんだ、だから来年からはこれはずっと1月6日の光源日の一番近い日曜日まで飾っておく。今日帰ってだらしないな、まだ片付けてないのかって思いながら問う方いらっしゃるかもしれませんが、だんだん、ああそういうことなのかって分かってもらえるような教会の新年の迎え方というものが、この地域の方々の大きな証になればなっていうふうに思います。光源日というのは神が現れる新元日、神が現れる日というふうにも言われます。神様が 公にご自身を表してくださった、馬小屋に誕生して、あのイエス様は神様、私たちに神様のお姿を私たちは見ることができた、そして、その歩みが始まって、13日目1月6日その日はイエス様が洗礼を受けた日として、祝われ、それでクリスマスが終わるわけです。ですからクリスマスは12月から1月10あの3日まで、クリスマスから13日目まで、それがクリスマスであるわけです。その過ごし方を腰掛け応対会としては、今年から真剣に考えていきたい、見つめていきたい、これもそこまで残しておきたい、ということをご理解いただければと思います。で、この公元日の迎え方は調べてみますといろいろあるわけです、たくさんあって、しかし私たちにとってとても重要なことはアウグストゥヌスという人がこの13日、公元日を3人の博士たちの物語が示される日というふうに示してくれていて、それから3人の博士が公元日に意識されるということになっていったわけです。そして私たちも3人の博士の物語を学ぶわけでありますが、面白いところではスペインとかですね、ポルトガルとかイタリアっていうのは3人の博士が、公元日1月の6日公元日、プレゼントをイエス様のところに戻って、お捧げして、拝んだということから、このスペインとかポルトガリアの子供たちは1月6日にクリスマスプレゼントをもらうんです。サンタクロースはどうなんだろうと思うんですが、私が調べたところでは、スペインとポルトガルとイタリアではですね、1月6日にクリスマスプレゼントをもらうと。多分その時サンタクロース来るんでしょうかね。ちょっと心配なんですが、ということで1月6日が大事にされたということは大変意味のあることです。異邦人伝道がそこから始まったと言ってもいいわけです。そして3人の博士、もう名前がつきましたね、メルキドール、パルサザール、カスパール。聖書には3人と書いてませんね。マタイ福音書には3人の博士とは書いてありませんが、黄金乳香を持つ役を捧げたということから3人というになったんだと思います。そしてそれぞれとても重要な意味があります。持ち役を渡す、この持ち役については将来受難を表す持ち役、黄金王様である権、それを表す乳香、これは神聖の象徴ですね。ですから神であり、そして、この神であるお方が、聖なる方、王の王、また同時に、罪を癒すお方として、黄金乳香持ち役が捧げられるわけです。で、名前まで違う、そう、メルキオールは老人の代表ですね。バルタザールは少年の代表で、カスパールは青年の代表、青年、少年、同人の全てのものが救い主に出会ってこれを拝んだ、神様に出会ってこれを拝んだということになるわけです。名前は嘘ですよ、これ嘘です。名前ははっきり申し上げて、聖書に書いてないんですから、勝手につけただけですね。ドイツのケルンに行きますと面白いですね。ドイツのケルンに大聖堂があります。その大聖堂2回ほど行きましたが、大聖堂には3人の博士の遺骨が納められた棺があります。黄金で作られた棺があります。持って帰りたいですね。 この質疑の場が祈りの場にもなっておりますが、ドイツのケルンから実はあのカイバー家のところに出かけていって、黄金入港を捧げた博士、それはケルンから行ったものによって捧げられたんだという確信を持っているわけです。ですから3人の博士が遺骨があるって嘘ですよ。あるわけないわけですから、でも嘘なんですが真実なんです。これが非常に重要なことです。名前を付けた、そう、真実です。そこに私の名前を入れることもできる。皆さんの あっとおっしゃいましたが、皆さんの名前も入れることができるわけです。腰がやかって入れることもできるわけです。そういう思いなんです。三人の博士、貝箱に出かけて救い主に会った、神に会った、拝んだというその経験、それは私たちの経験になるわけです。実は私たちも行ったんですよ、救い主に会ったんですよ、拝んだんですよという経験を私たちもするわけです。異邦人のどの国の者たちもこの3人の博士と同じ思いを持つことができる。それほどに主イエスが誕生して、その方が十字架にかかって死んでくださって復活されて、ああ神様の技だということを私のこととして受け止めることができる。そういった面では、ケルンの大聖堂に3人の博士の遺骨があって、実はケルンから行ったんですよ、ケルンからあったんですよ、それはイエス様に出会った真実、同じ経験を私たちもできる。なぜならば聖霊が働いているから、聖霊なる神様が働いているから、もう最初のあの3人の博士と同じ経験を私たちもすることができる。そして異邦人のどの国においても同じ経験をすることができる。どこに行っても同じ福音を聞くことができる。それがパウロが懸命に訴えたいことであるわけです。ですからそこにバルトという人の、言葉を書いてありますが、それを見ていただきますと、ローマ書が提出するのは決して新しい真理ではなく古い真理であり、決して目新しい真理ではなく終始の真理であり、決して個人的な真理ではなく普遍的な真理だと、こんなふうに書いてあります。特別なことをパウロが言ったのではない。パウロが語った福音は世界どこに行っても同じ福音を福音として信じている。だからそれは新しいものでなく古いものだ、普遍的なものだとバルトは語るわけです。そして今日の13節の言葉を見たいと思います。神を信ずる者、福音を信ずる者の連帯、つながりがどんなに強いかということが示されていくわけであります。14節、兄弟たち、あなた自身は善を満ち、あらゆる知識を満たされ、互いに戒め合うことができると、この私は確信しています。ここで大切な言葉が訳されていません。兄弟たちというその上に私の兄弟たちという私のがついています。ローマの教会の信徒たちにパウロは会ってはいません。会ってはいないけども、私の兄弟と呼ぶほどに親しい交わりをパウロは持っている、親しみを持っているということがここでわかるわけであります。自分が語る福音をもうすでにローマの教会のその福音を聞いて、その福音に預かっている、同じ福音に預かっている。だから信頼し合うことができる。その福音からずれた、みんなでそれは違ってるよ、間違いだと戒め合うこともできるという、教会を信じるという思いがパウロの中に強くあるわけです。私が信じる福音は、今まだ言ったことはないけど、ローマ教会の者たちもその福音、同じ福音を信じているということのつながりがいかに深いかということが示されるわけであります。そしてちょっと耳の痛いことが書いてあるわけです。 記憶を新たにしても、次の15節ですね、記憶に新たに、記憶を、新たにしても村ごと、この手紙ではところどころかなり思い切って書きました。それは私が神から恵みをいただいて、異邦人のためキリストイエスに仕えるものとなり、神の福音のために最初の役を務めているからです。ところどころで思い切って書きましたと、このように書くわけです。もう記憶を新たにしてもらってもらおうと、この手紙をところどころでなお思い切って語りました。記憶を新たにしてもらう、忘れちゃったんですか、思い出してください、最初の福音を聞いた時のあのことを思い出してくださいという、そんな思いです。今までローマ教会の混乱についても学んできたわけです。肉を食べるか野菜なのかっていうことで絶えずがあって、教会が混乱していくという話をしてきたわけです。そのところで私は思い切って語りました。語ったことは 何であるか、許し合いなさい、福音を聞いたんではありませんか、主イエスキリストの十字架と復活の許しの愛のうちに生かされてんではありませんか、この福音を忘れたのですか、裁き合ってはなりません、受け入れ合いなさい、ということをパウロは今まで語ってきたわけです。その福音の確信がないってことは、もうそれは罪ですとも語っているわけです。思い切ったことを語るわけです。それは福音にの恵みにパウロを預かって聞いている、預かってそれを語っている、聞く側も福音に預かっている、その確信からパウロは私の兄弟と呼びかけながら、その福音に立ち返ってほしい、パウロの訴えが示されてくるわけです。私たちもこのことはしっかりと聞かなきゃならないことであるかもしれません。福音をこのように聞きながら生きるということにおいて、交わりということにおいて、福音を忘れてしまっている、福音に立ち返りましょう、神の恵みのうちに生かされている、そこに立ち返りましょうというパウロの訴えがあるわけです。神の福音に使える祭司として自分の使命を語っています。祭司が神殿で動物を捧げて、物を捧げて、神との関係がそこで正される、罪が許される、祭司はそういう働きをするわけです。しかしパウロは福音に使える祭司だと言っているわけです。このことも大変驚かされます。ユダヤ人たちは神殿における犠牲礼拝を捧げて神との関係が正され、そして聖なる民とされているというふうに確信するわけです。パウロは福音の祭司、福音を聞いて、もう罪ある者が福音によって新たにされて神様の聖なる民とされる、そして聖なる民として神様から受けられてこのように礼拝を捧げることができる、そのように導く福音の祭司だと、ここで語っていくわけであります。このように礼拝を捧げることがいかに大きな喜びであるかということが示されるわけであります。聖ではないものが、清くないものがイエス様の十字架を信ずる、その信仰において洗礼を受けて主イエスと共に死んで主イエスと共によみがえる、復活して主イエスと同じ体となる、聖なる体となるという希望が与えられて、その確信の中で礼拝を捧げる礼拝を神様は喜んでくださる、神様は喜んでくださる、そしてあなたの礼拝は私に自分を捧げていることなんだ、献金はその印ですね、全てを捧げてくださったイエス様の前に私も捧げて応答します、そのような礼拝を今私たちは捧げている、そのように導く福音の祭司だ とパウロは語るわけであります。次のところを見ていただきますと、キリストが私を通して働かれたこと以外あなたに何も申しません。キリストは異邦人を神に従わせるために私の言葉と行いを通して、また印と奇跡の力、神の霊の力によって働かれました、働かれました。もう私に働いたのはキリストの力であって私自身から出てきたものではないということをパウロは強く語っていくわけであります。17節には私の誇りということも書いてあります。私の誇りはイエス・キリストによって誇りに思っています。イエス・キリストを誇っています。私を誇っているのでイエス・キリストを誇っています。この私を神の恵みによって支えられ、神の恵みによって福音を語るものにされている。そこに確かに聖霊が働いて自分の語った言葉が神の力として、福音が力として人々の心に響いている、もう聖霊の御業であるという、そのことの確信が強く示されているわけであります。次のところで、こうして私はエルサレムからイルリコン州まで巡ってキリストの福音をあまねく述べました。このようにキリストの名はまだ知られていないところで福音を継がせようと私は熱心に努めました。それは他人の築いた土台の上に立ったりしないためです。彼のことを告げられていなかった人々が見、聞かなかった人々が悟るであろう。パウロはイザヤ書の52章の15節の引用しながら、今まで聞かなかったことがならが伝えられる、今まで告げられなかったことが人々が見、聞かれなかったことが人々が悟る、そのような福音が語られてきた。もうそれはただただ聖霊の働きによって、まだ知られなかったところに伝えられ、そこに教会が建てられていく、その聖霊の技をパウロが強く深く受け止めているわけであります。ここで実際にパウロはエルサレムからイルリコン州まで、キリストの福音をあまねく述べ伝えたのかと言われますと、実際には聖書で、パウロがイルリコン州まで行ったという記録はありません。イタリア半島が見えます。そこにはローマがあります。そこから、バルカン半島の方を見ることができる。そこまでパウロは伝道していったと書いてありますが、そこまで行ったという記録はありません。しかし聖霊の力によってこの福音がもうあまねく世界に伝えられていく、広がっていくという非常に強い確信をパウロは持てたということを私たちは知ることができます。誰も見たことがない、聞いたことがない福音をパウロは語り続けた。到底響かないと思ったら、その福音が響いて人々の心を捉えていった、救っていった、聖霊の働きだと、パウロは聖霊の働きに対する強い確信があるわけです。だから聖霊の力はさらに招く世界に福音を述べ伝えていくという、そういうパウロの強い思いがここに示されていると思うわけであります。新しいの教会の始まりはクリスマスから6日の光源日を迎えて、そして光源日から始まります。世界伝道です、異邦人伝道です。パウロはその成果を上げた大変な 伝道者でありますが、パウロの力ではない、神が働いてくださった、聖霊が働いてくださった、神様の恵みに住まえて、その恵みを分かち合うことができた、その喜びが伝道を出す力となったわけです。私たちに与えた喜びを分かち合う信徒の思いとなるかどうか、そのことが問われますし、また同時に光顕微は三人の博士を見つめる日、三人の博士を見つめるということは、クリスマスは光顕微で割って、そこから始まる世界、まだまだ福音を知らない人たちに福音が知らされていく、博士を見つめながら、その福音の大きな可能性が光顕微に私たちに示されていく、示されている、福音の可能性を復信しながら、共に福音を分かち合う伝道の技を進めていくことが、この光顕微に私たちに求められた使命である、そのことをこの御言葉から教えられます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、この礼拝を感謝いたします。光顕微を見つめながらの礼拝となりました。クリスマスはどこまでかという話を御言葉から学ぶことができました。クリスマスは一日で終わるのであって、光顕微まで続き、そこからクリスマスの喜びが福音として世界に伝えられていく、その出発の時であることも示されました。どうぞ御使会教会が伝道する教会として、光顕微を見つめながら、新しい伝道の可能性を神様から示されてくる、示されていただくという確信の中で、祈りと力を合わせて新しい年の伝道の歩みをなすことができますように導いてください。この新年の礼拝に来られたお一人お一人の上に、主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。